Okay. Here we are in the book of Romans. This is Paul making his case. And this case is that there is salvation in Jesus Christ, through faith in Jesus Christ. And he says, everyone in the world needs this salvation.
このローマ書の中でパウロは、救いについて、イエスにおける、イエスに信仰を置く、その救いについて、そして全ての人がこの救いが必要であるということを順序立てて説明しています。
There in, beginning in chapter 1 and there in chapter 2, he was making the case, everyone is a sinner. Everyone in the world, both Jew and Gentile. We're all sinners. We're all under the judgment of God.
一章二章を通してパウロは私たちすべてのものがユダヤ人も異邦人もすべてのものが罪人であってそしてすべての人に救いが必要であるということを述べています。
And he dealt with, first in chapter one, he deals with the sinner that's just really dived into sin, you know, really gone down that road, done all these horrible sins.
一章のところではまず、この罪人たちがもう本当に罪の中にまっしぐらに向かって、進んでいく人たちそしてその負の、あの罪のその負のスパイラルの中にも飛び込んでいくような人たちのことが書かれていました
And then he goes in chapter 2 and he deals with the person who kind of feels like, well, I'm not as bad as those guys. And they're actually kind of judging those people. And he shows that how self-righteousness itself is sin.
そして2章では今度は、私たちはそんなに悪くはないと言ってそういった人たちを裁いてしまうような自分で自分を正当化する人たちのことについて、それは、自己義認という罪であるということをまたパウロは示しています。
And he deals with especially specifically the Jew who believed that having the law and being circumcised as a Jew gave them a specialin with God, that is if they wouldn't need Jesus for salvation.
そして特にまたユダヤ人この律法が与えられてそして割礼を施しているこのユダヤ人たちが自分たちはそういうあの正当なユダヤ人であるからもうまるでイエスの救いなんか必要ないと思っているようなそういった人たちのことについてもパウロは指摘しています。
And Paul says, being circumcised,And having the law didn't exempt them from the judgment of the law.
それに対してパウロは割礼を受けているとか、またはその律法が与えられているということが、その神の裁きから免れるということではないということを訴えています。
Okay, that sets us up. Now let's read in chapter 3. Let's start with verses 1 through 4.
では、3章に入っていきます。1節から4節をお読みします。では、ユダヤ人の優れたところは一体何ですか？割礼にどんな益があるのですか？それはあらゆる点から見て大いにあります。第一に、彼らは神のいろいろなお言葉を委ねられています。では一体どうなのですか？彼らのうちに不真実なものがあったら、その不真実によって神の真実が無に帰することになるでしょうか？絶対にそんなことはありません。たとえすべての人を偽り者としても、神は真実な方であるとすべきです。それは、あなたがその御言葉によって正しいとされ、裁かれるときには勝利を得られるためと書いてある通りです。
Paul uses rhetorical questions to make his, to make this argument.
彼は、この自分の主張を述べるときに、この習字疑問という、その、強制的に否定を促すよう表すような技法を使った習字疑問というのを使って用いています。
And he says, you know, if, well, if being circumcised and having the law doesn't, save a person, then what advantage is there to being a Jew?
この割礼を受けているとか、それから律法が与えられているということがその人を救えないのだとしたら、じゃあユダヤ人である利点は一体何なのかとパウロは質問しています。
And he points out one big advantage was that they had the law.
そしてその、大きな利点の一つは彼らには律法が与えられている、律法を持っているということです。
They knew the word of God.
彼らは御言葉を神の言葉を知っていました。
They knew the character of God.
神のご性質を知っていました。
They knew where they came from.
自分たちがどこから来たかということを知っていました。
And they knew the promises of God.
そしてまた神の約束を彼らは知っていました。
There are so many advantages in just having the word of God.
神の言葉を持っているということには非常に大きな利点があります。
I was watching a movie the other day about Greek culture.
私は
It was based in Greek, Greece. The movie was set in Greece.
以前にギリシャの映画をちょっとギリシャのこの文化を扱った映画を見たことがあります。
And they had all of these superstitious beliefs. They had all of these gods, and they were just kind of laboring under this fear. You know, they had offended Zeus, or they had done, and it was just like I thought that would be so heavy to be under that belief system.
そして彼らは本当にたくさんの迷信であるとか、さまざまな神々を信じています。本当にそれを見たときに、そういった例えばゼウスの神を怒らせてしまうとか、そのようなさまざまな信仰といいますか、偽りの神を信じている、その束縛のもとにいる姿を本当に思いました。
But then I was thinking...About the people that are around us right now, just all the time.
そしてまた今今日私たちの周りにいるたくさんの人たちのことを思いました。
And how the majority of people don't know the Word of God. They don't know the Bible.
そしてその多くの人たちが神の言葉を知らない、神を知らない人たちがたくさんいる。
And there most people, the average person that you see sitting next to you on the train or walking down the street, believes.That they were a product of evolution.
そして多くの人たちが、例えば皆さんが電車に乗って隣に座った人たちとか、本当にたくさんの周りにいる人たちが、のほとんどがこの、進化論というものを信じていると思います。
That there's no meaning to their life. They're just an accident.
それはつまり彼らにとって人生というのは何の目的もない。ただ単偶然にそこにいるに過ぎないということです。
There is no reason for life. There is no one really out there. There is no God or anybody that loves them.
もう本当にその人の人生には意味がなくなってしまって、そして誰もその神の愛のようなものをその人に注いでいる人がいないということになります。
And that when they die, it's just you're gone. You're just like, you know, you just.Like an object, you know, you die and that's it.
そしてもう死んでしまうとそれで終わりです。
And that is a very, very heavy, oppressive belief system.
そしてそれは実は非常にこの重たい何か本当に私たちに圧迫を与えるようなそういった信仰の仕組みだと思います。
And just having the word of God, if you even had one verse, if all we just had one verse, our first verse of the Bible, in the beginning God created the heavens and the earth, what a liberation that is. What a blessing that is to know that, just one sentence.
ですからこの神の言葉を知るということはもう本当にたった一節この聖書の一番最初の創世記一章の一節初めに神が天と地を創造されたというその一節を知っているだけでそれを信じるだけでどんな啓示が私たちに与えられてそれがどんなに大きな祝福となることでしょうか
But you know we have much more we know we because of the word we know who God is we know who we are we know that there's a purpose for our lives
私たちはそこから神がどういう方であって私たちがどういうものであって神がどれだけ私たちを愛しておられるかということを知ることができます。
That's a great blessing.
これは本当に大きな祝福です。
Now, Paul says, the fact, his argument is, the fact that the Jews rejected the truth of the gospel that they had in the scripture didn't mean that the gospel was of no effect.
パウロはここでですねユダヤ人がこの福音を拒んでしまったというその事実がじゃあ神の働きを無駄にしてしまっているのかと言ったらそうではないということを言っています
It didn't cancel out God's promises to them
神の彼らユダヤ人たちに対する約束というのはそれで取り消しになったわけではありません
And you know that's the way it is because the Jews did not believe the scriptural testimony concerning Jesus was their Messiah, didn't change the fact that Jesus is their Messiah.
ユダヤ人たちがこのイエスが、救い主であるというその霊的な証、聖書的な証を信じなかったとしても、そのことがじゃあイエスはメシアであるということをその事実を変えてしまうのかといったらそうではありません。
Verse 4, he says, "Let God be true, but every man a liar."
四節のところで、すべての人を偽り者としても神は真実な方であるとすべきですとあります。
This is a good axiom to live by.
これは本当に私たちが、生きていく上でとても良い原理だと思います。
Whenever you face a difference between what God says and what man says, you can just pretty much throw out what man says and just hold on to what God says because you know His word is right.
もし神の語られることと人が語ることに何か違いがあるそういった場面に、遭遇したらば、大体その人の言葉というのは捨ててですね神の言葉にとどまることが私たちはできますなぜならば神の言葉は常に正しいからです
Because God's word is always right. He's always right.
神は神の言葉は常に正しいし神は常に正しい方だからです
And he will always be righteous. He will always be true.
この方は常に神は常に正しい義なる方です
And if you just settle that in your mind you can come across things and somebody may have an argument well what about this well what about that even if you don't understand you can still rest in this fact well let God be true I'm going to believe the word of God
このことを本当に心に深く、固く留めておくといろんな人がいろんな質問をしてきたときにじゃあこういうことはどうなんだこれはどうなんだと言われても私たちはたとえそれが理解できないことだとしてもでも神の言葉は真理である真実であるというところにとどまることができてそこに安息を覚えることができます
Okay, let's move on. Verses 5 through 8.
では、5節から8節を読みします。しかしもし私たちの不義が神の義を明らかにするとしたらどうなるでしょうか人間的な言い方をしますが怒りを下す神は不正なのでしょうか絶対にそんなことはありませんもしそうだとしたら神は一体どのように世を裁かれるのでしょうでも私の偽りによって神の真理がますます明らかにされて神の栄光となるのであればなぜ私がなお罪人として裁かれるのでしょうか善を表すために悪をしようではないかと言ってはいけないのでしょうか私たちはこの点でそしられるのですある人たちはそれが私たちの言葉だと言っていますがもちろんこのように論じる者どもは当然罪に定められるのです
So he's saying a person then could reason well if my sin gives God an opportunity to show his glory then I might as well sin a lotSo God can receive a lot of glory.
ある人たちはこのように言います。もし私の罪が神にその神の栄光を表す機会を与えることになるのであれば、じゃあ私はたくさん罪を犯して、たくさん神の栄光を表す機会を与えようではないか。
Well, he said, God is not glorified through a person sinning.
神は人の罪を通して栄光が表されるわけではありません。
The glory of God is that He found a way that a sinner could be made righteous. That's His glory.
神の栄光というのは、人がその
God is glorified in that He found a way for a sinner to be made righteous.
神の栄光が現れるのはその罪人が義とされるところに神の栄光を見ることができるわけです。
He found a way that we could get out. We are sinners, but he found a way that we can turn to him. We can have him wash us clean. We can have him change our lives.
私たちは罪人であっても主のもとに立ち返ることができる悔い改めて、その罪私たちの罪を主に洗い清めていただいて 立ち返ることができます。
We can have a relationship, a father to a son or a daughter. That brings God great glory.
そして、父なる神と本当にその親子としての息子娘としてのその関係を持つことができる。そこに神の栄光が。
But unfortunately, you know, just like in Paul's day, in our day, there are people that kind of take the gospel and sort of twist it.
けれども、残念なことにこの当時もそして今の時代にもこの福音をこう少しねじ曲げて解釈しようとする人たちがいます。
As if it's a license to sin.
そしてそれがまるでこの罪を犯していい資格であるかのように。
And the reason is just like what Paul said. Well, you know, God's going to forgive me anyway, so I might as well, you know, continue sin. I might as well enjoy sin because I'm going to get forgiven and everything's fine.
パウロの指摘のように、神は私のことをどっちにしても許してくださるのだから、だから私は罪を犯し続けよう、この罪を喜んで続けていこうと言ってしまう人たちが出てきます。
But an attitude like that really reveals that if a person has an attitude like that, it's like they don't get it.
でもそのような態度を持っている人たちというのは、真のところを理解していないと思います。
Because the Bible teaches us that the Holy Spirit lives in us when we're saved, and then our sin grieves the Holy Spirit.
なぜなら聖書は私たちが信じたときに聖霊が私たちのうちに与えられると教えています。そして私たちが罪を犯すときに実はその聖霊を悲しませていることになるわけです。
And you know that. Those of us with the Holy Spirit, you know what it's like. You cannot just continue to sin and go on and on and just think, oh, this is great. You know, I've got a license to do this.
ですから聖霊が住まわっている私たちにはそのことがわかるはずです。罪を犯すと聖霊を悲しませてしまうということが分かっていながら、なおかつなおもそのあこれは楽しいからって言って罪を犯し続けるということはできないはずです。
Because I would have to say that if a person can just sin and just go without feeling any remorse, personally, I doubt whether or not that person's saved because it seems like they don't have the Holy Spirit in them.
ですからもしある人がその何の良心の咎めもなく悔い改めるようなこともなくそのまま罪を犯し続ける人がいるならば私はその人が本当に救われているかどうかということを疑います。なぜならばその人のうちに聖霊が住んでいるかどうかが怪しいからです。
Now I'm not saying that I still struggle with sin and we still struggle with sin, but I'm talking about this attitude whereLike Paul is saying, let's go ahead. You know, it's like to have an attitude where sin is, I don't care anything about it. That's what I'm talking about.
もちろんですね、私自身今も罪を犯してしまいますし、皆さんも罪を犯してしまうことがあると思います。けれども、ここで言ってるのは、そのパウロが指摘しているように、もう喜んで罪を犯し続けようとしている人たちの。その罪について言っています。
Okay, verse 9 says, What then? Are we better than they? Not at all. For we have previously charged both Jews and Greeks that they are all under sin.
9節。ではどうなのでしょう？私たちは他の者に勝っているのでしょうか？決してそうではありません。私たちは前にユダヤ人もギリシャ人も全ての人が罪の下にあると責めたのです。
So Paul has made his argument now. Both Greeks...And both Gentiles and Jews are sinners, and they are both under God's His judgment. And now he's going to show this is not just a theory that I have. And Paul is going to go to the Old Testament and show from the Scriptures that it's true.
パウロは、この前のところでユダヤ人も異邦人もみんな罪人であって神の裁きのもとにあるということを論争しました。そしてそれが単なる彼の一つの学説ではなくてないということをこれから示すためにパウロは旧約聖書をたくさん引用して説明しています。
And so the following verses, in verses, we're going to read verses 10 through 20. These are taken from the Psalms and from the book of Isaiah in the Old Testament.
ですから、今からお読みしますけれども10節から20節のまでの間に、パウロはたくさんですね詩編と 旧約聖書の詩編とそれからイザヤ書から引用をしています。
Let's read verses 10 through 20.
では10節から20節をお読みします。それは次のように書いてある通りです。義人はいない、一人もいない。悟りのある人はいない。神を求める人はいない。すべての人が迷い出て、皆共に無益なものとなった。善を行う人はいない。一人もいない。彼らの喉は開いた墓であり、彼らはその下で欺く。彼らの唇の下にはマムシの毒があり、彼らの口は呪いと苦さで満ちている。彼らの足は血を流すのに早く。彼らの道には破壊と悲惨がある。また彼らは平和の道を知らない。彼らの目の前には神に対する恐れがない。さて私たちは律法の言うことは皆律法の下にある人々に対して言われていることを知っています。それはすべての口が塞がれて全世界が神の裁きに服するためです。なぜなら律法を行うことによっては誰一人神の前に義と認められないからです。律法によってはかえって罪の意識が生じるのです。
We could paraphrase this whole section and just say, there is no one is righteous. There is no righteous person.
つまり言い換えますと、もう正しい人は一人もいないということになります。
And that is why no one could be justified by the law.
ですから、
The Old Testament scriptures, that is.
一人としてこの旧約聖書を見ますと、立法によっては正しいと義とされる人は誰もいないということになります。
The only way that that would be possible is if you obeyed and didn't break one single law in one single time.
義とされることができるとしたら、その唯一の方法はこの立法をすべて一点一角にまでに至るまですべて守ることができる人です。
And Paul's point that he's trying so hard to make is that the law does not justify a person. It never did and it never will.
そしてパウロはここで律法は決して人を義とすることができない。今までもできなかったし、これからもできないということを言っています。
The law, it doesn't justify. Rather, it's, he said, it's given to shut people up.
律法は人を義とするのではなくて、むしろそのすべての人の口を塞ぐためのものであると言っています。
That, as he says there in 19, that every mouth may be stopped, and all the world may become guilty before God.
19節にあるように、それはすべての口が塞がれて、全世界が神の裁きに服するためです。
That's the purpose of the law.
これが律法の目的です。
To stop this sort of justifying, well, I'm just shut up, you know, he's saying, you're guilty.
立法の目的は自分で自分を正当化しようとすることをやめさせて口を塞いで、そして有罪であるということを認めさせるものです。
It's really futile to try to justify yourself before God.
神の前に自分で自分を義としようとすると、正当化しようとするということは非常に虚しいことです。
And yet people do this all the time.
にもかかわらず人々はそれをいつもやろうとします。
As if we could sell God and tell God, well, this God, this is who I am. I'm not that bad. This is really who I am.
まるで神に対して自分をこう売り込むかのように、私はこういうものなんですと神に対して売り込んでいるかのようです。
It's foolish because God knows your heart much better than you do.
それは愚かなことです。なぜならば神は皆さんが自分のことを知る以上に皆さんのこと、心の中のことをよくご存知だから。
He knows we are sinners. It's obvious.
私たちが罪人であるということを神はご存知です。それはもう明らかです。
And so the law wasn't given to show God how, you know, how good we are.
ですから律法は私たちが神に対していかに私たちはいいものであるかということを示すためのものではありません。
The law was opposite. It was given to show us how bad. It was given to show us how bad we are.
むしろ反対で、律法は私たちがいかに悪いものであるかということを私たちに示すものです。
I remember when I was first dating my wife.
私が最初にあの妻とデートをした時のことを覚えています。
And one time she asked me, Do you have a picture that I can have and put in my wallet of you?
ある時彼女が写真を持っていると聞きました。お財布の中に入れておきたいから。
And I looked through the pictures. I started looking at, not this one. Oh, this one. Ah, no, I don't really look so good in this one.
で、私はこう自分の写真をいろいろ見たんですけども、あ、これあんまり良くないな。これはなんかちょっとあんまり写りが良くない。
And then I realized, you know, I can't. It's like she sees me more than I can see myself.
そしてよくよく考えて気づいたんですけれども、彼女の方が実は私が自分を見るよりも、もよっぽどよく私のことを見てるんだということに気づきました。
It's kind of silly to think that I can say, well, okay, this is who I am right here. This picture, see this? You know, yeah, this is me.
だから、その、なるべく釣りのいいのを探して、これが私なんだよというのは、なんか愚かなことだなと思いました。
I mean, she could see me.
だって、彼女は私のことを実物を見れるわけですから
。She sees me more than I see myself.
私が自分で自分を見るよりもよっぽど多く私のことを見ることができる。
And that's the way it is. Other people see us more than we see ourselves.
同じように他の人の方が私たちが自分を見るよりも自分のことをよく見ています。
I mean, the only time I really look is when I'm, you know, looking in the mirror.
私が自分を見るときというのはもう鏡を見るときだけです。
Since we moved into this room, I do that more than I've ever done before.
この場所に移ってきてから今まで以上に私は鏡をよく見ることになっているんですけども。
We have mirrors all around. But I mean, it's just kind of silly to think that you can control your image or whatever. People know who you are.
ですから、他の人に自分がどう見られるかというそのイメージを何とかコントロールしようとするのは実は愚かなことであると。
But we spend a lot of effort and we do it with God. You know, I'm not that kind of person.
でもそういったことに私たちは実は一生懸命時間を費やそうとしています。そして特にそれを神に対してもしようとしてしまって、私はこういうものなんです。
Maybe get mad at something, you know, and mad. Well, and then we realize, oh, I got really angry. Oh, but it, you know.I'm the kind of person that doesn't like, and we could kind of explain our anger. I'm the kind of person that really thinks it's important for justice or whatever, and we try to make a case for ourselves.
例えば、こうちょっとこう怒りの感情が湧いてしまって、何かに対して怒った時に、あ、しまったと、怒ってしまった。でも、いや、実は私は本当はそういうものじゃないんですと。もう、正しいことを好んでいる、正しいことを求めているので、そのなんとか義をもたらそうとして、そうやって一生懸命自分で自分を正当化しようとしてしまう。
But you can see God knows who we are.
でも神は私たちがどういうものであるかということをご存知です。
Any attempt to justify yourself before God is just silly.
ですから、神の前で自分を何とか正当化しよう、義と しようとするということは本当に愚かなことです。
And you know, we need rather than us trying to explain to God who we are, we need Him to show us who we are and our condition.
ですから私たちが神に対して私たちはこういうものですと一生懸命説明しようとするよりもむしろ神に私たちがどういうものであるかというのを示していただくことの方が大切です。
And in this attempt to justify yourself, if you take the law, if you take the Bible and try to say, okay, and use it to kind of prove, you're going to end up being condemned.
自分で自分を正当化しようとするには、この律法を持ち出したり、聖書を持ち出してきて、なんとかこう正当化しようとしてみるわけですけれども、結局それは最終的にはそれによって立法によって自分の罪が責められることになります。
Now God's purpose is that we would come to Him in order that He would justify us.
神の目的は私たちが神のもとに近づくこと、それによって神が私たちのことを義としてくださるということです。
And we can, as we'll see, that's what Jesus does.
それが私たちがここで見るようにイエスが行ってくださったことです。
And Paul, up until this point, that's Paul's purpose. He wants to bring everybody to that point. Okay, I can't justify myself. All right, all right. I'm a loser. I'm a sinner. Okay, it's established.
ですから、パウロはそのことをここまでの間に、3章のここまでの間にしようとしていることです。私はもうダメなものですと もう私は負けたものです、私には何もありませんと、私自身では義となることができませんと降参するところにパウロは持っていこうとしています。
And now he says the good news. And now he's going to show how God has provided a way for us to be saved from our sins.
そして今ここで彼は今度は良い知らせを伝えようとしています。私たちがこの罪から救われるために神が用意してくださったその道をこれから説明します。
Let's read verses 21 through 26.
21節から26節をお読みします。しかし今は律法とは別に、しかも律法という言者によって明かしされて神の義が示されました。すなわちイエス・キリストを信じる信仰による神の義であって、それはすべての信じる人に与えられ何の差別もありません。すべての人は罪を犯したので神からの栄誉を受けることができず、ただ神の恵みによりキリストイエスによる贖いのゆえに与えなしに義と認められるのです。神はキリストイエスをその血によるまた信仰によるなだめの供え物として公にお示しになりました。それはご自身の義を表すためです。というのは今までに犯されてきた罪を神の忍耐をもって見逃してこられたからです。それは今の時にご自身の義を表すためであり、こうして神ご自身が義であり、またイエスを信じる者を義とお認めになるためなのです。
This section contains some words that are very important to understand when it comes to understanding our salvation.
今読んだ箇所にはあの私たちのこの救いというものを理解するために、非常に重要な言葉がいくつか含まれています。
And Paul chose these words very carefully.
パウロはこれらの言葉を非常にこう注意深く選んで使っています。
And our understanding of them really will affect how we believe, what we believe about our salvation. If you don't fully understand it, or if you're a little bit wrong, it will really have a profound effect.And how you see yourself in your relationship with God.
ですからそれらの言葉を私たちが理解することによって、この救いというものを正しく理解してすることができる、その助けになっていくと思います。間違った、捉え方をしてしまうと、その救いの本当の意味がこうずれていってしまいます。
Now the first one I want to look at is righteousness. I want to just take a moment and define four of these words. First one is righteousness, verse 21.
その大事な言葉4つ今から見ていきたいと思いますけれども、まず1つ目が義という言葉です。21節のところに出てきます。
Basically, it means being right.
で、これは、基本的には正しいものであるということです。
If you were looking at it in terms of a physical object, like if something was... something would be right if it was straight, or if it was like put next to a standard, like a ruler or a square, and you put it against it, and then if it was according to that standard, if it was square or straight, it would be, you know, right, righteous.
あるこう物体があったとして、それがあのまっすぐに正しいかどうかというのを測るためには、その隣にこう定規のようなものを置いて、まっすぐな定規を置いて、それに並べて、あのその歪みをこう曲がっているところを直す、それによってこうまっすぐになる、正しくなるということになります。
It was right, the way it should be.
それがその本来あるべきあの正しい形 になります。
It's like last week in the office there in school, there's a clock, and I don't know who does it, but somebody sets a little bit ahead, like three or four minutes ahead. I don't know if somebody said it that way, but the clock was three minutes ahead.
先週なんですけれども、学校の教室のところに時計がありまして、その時計が、あの、まあ、誰かがわざとやってたのかわからないんですが、3分ほど進んでいました。
And I got tired of, okay, it's time to go to class. Oh, it's the clock is fast.
で、あの、私はその時計を見て、あ、もう、教室に行く時間だと思って急いだ。急ごうとしたんですけれども、それが3分進んでいるということが分かりました。 And it bugged me. で、あの、それに対してちょっと私はイラッとしてました。
Because time is precise, you know. 9 o'clock is 9 o'clock. It's not 9:03. It's not 8:57. It's 9 o'clock.
時間というのはもうそれは本当に正確なものであるべきだからです。9時だったら9時、9時3分でも8時57分でもなくて9時であるべきなんです。
So when everybody was gone out of the room, I took it down and changed it.
なのでみんながその職室から出ていったのに私は時計を直しました。
It's right now.
今は正しい時計になっています
。 In terms of spiritual rightness, it's in relation to God and God's word.
霊的なその正しさ、義というのは、それは神との関係において正しい状態にあるかということです。
Which is the standard. God's word reveals whether something is right or not.
で、それは神の言葉がその基準となります。神の言葉によってそれが正しいのか正しくないのかということを測ることができます。
And so to put it, it's like a straight edge, and you can put it next to your life and say, "Whoa, I guess I'm, you know, I'm not."That's not right. I need to be. This needs to be changed.
ですからそれは本当にこのまっすぐなあのヘリのようなものでそこにこう合わせてみてあ自分は正しくなかった間違あの曲がっていたと思ったらそれに合わせることができます。
I mean, and Jesus's life also. Jesus's life is a standard. You can look at his life, and he showed us as he walked. His life is like a he was righteous, perfectly righteous, and so in relationship to him.In his life, we see our own unrighteousness.
イエスの生き様もまたこれも私たちの基準となります。イエスは本当に完全に義なる方で、その義なる、生き方を示されましたので、私たちはその生き方を通してまたその義の基準を見ることが見ていくことができます。
Okay, the second word in verse 24 is justify, which means declare to be right.
二つ目の言葉は24節にありますけれども、義と認められるという言葉です。これは、正しい義であると宣言されるということです。
And a part of that, one part of that is to be acquitted of guilt.
で、その意味 の一部にはこの罪が放免される無罪となるという意味があります。
And it was a legal term.
これは法的な用語です。
It's like what a judge, when a judge would make a pronouncement, not guilty. You know, that's it. It's pronounced. He's declared.
裁判所で裁判官が無罪というふうに宣言する、そういった時に使われる言葉です。
Now, in English, there is a phrase that people use. I don't know if it'll come across in Japanese. I was talking to Mika. It's just justification. It's just as if I had never sinned.
この義と認められるという言葉、英語だと justify という言葉になりますけれども、それは、ちょっと日本語にはうまく訳せないんですが、just as if, justify と just as if ってなんかこう音が似てるということなんですけれども、まるで罪を犯したことがないかのような状態ということになります。
Okay. The third word, verse 25, is propitiation.
3つ目の言葉は、なだめの供え物という言葉です。25節にあります。
And it means to propitiate means to appease an offended person.
このなだめるという意味は、この怒らせてしまった人を、まあなだめるとか和らげるという意味です。
So to propitiate, propitiation is when an offensive, or upsetting matter is dealt with in a manner that satisfies the person that is upset, the offended person. They're okay. It's like, all right, it's over. I'm okay.
ですから、そのなだめるという意味は、こう不快にさせてしまったり怒らせてしまったことををその相手に対して満足を与えるような方法を持って取り扱うことを言います。
Now the fourth word is in verse 24 is redemption.
四つ目の言葉は24節にありますけれども、贖いという言葉です。
It was used to buy back, and especially it was used when buying a slave, when paying the price that a slave would come out of bondage.
買い取るという意味になりますけれども、特にですね、これは、奴隷であった人を こう買い取って、そしてその人がその奴隷状態から解放される、そういった時に使われる言葉です。
In Christ, we were redeemed. We have been redeemed.
キリストにあって私たちは贖われました。
We've been set free.
自由にされました。
Christ paid the price on the cross for our sin. He paid it in full in order to redeem us from this bondage, from being slaves to sin.
キリストは十字架の上で私たちのその罪の代価というものを完全に支払ってくださいました。
Now we were slaves.
私たちは罪の奴隷状態であったところからその解放されるためにあがなってくださいました。
People were slaves to sin. We're slaves to ourselves.
私たちは自分自身に対して罪に対して奴隷状態でありました。
This selfishness, you know, that takes over.
もう本当に自己中心であって。そういったものが取り除かれます。
And we, in that condition, we were never free to decide whether or not we would be slaves. We were never free. We could not just decide that we're not going to be slaves anymore.
私たちは自分で、あ、もうこの奴隷状態にいるのはやめようと決断することを勝手に決断することはできません。
We needed someone outside of us to redeem us.
誰か外の世界にいる人が私たちを買い取ってくれない限りは自由になることができません。
I mean, this is the point where a lot of people don't understand. They believe that, well, it's just my choice to sin. I can do it. And, you know, if I've had enough or I've had enough fun, then I'll stop. But they don't realize you don't have that choice. You're a slave.
ここが実は多くの人が誤解しているところです。実は多くの人たちは自分は罪を犯すことを自分で選んでいると思っています。そして十分にその罪を犯して楽しんでもうこれでいいやと思ったらそれをやめようとやめることができると考えているわけですけれども、でも実はそれは私たちに与えられている選択ではなくて、その人は罪の奴隷の状態に奴隷状態にあるということです。
At this time, a slave had no hopeof really not becoming a slave in himself. He's a slave when he wakes up in the morning. He's going to continue being a slave. The only hope that he had is if someone would buy him out, would pay the price and take him out of slavery.
この時代、奴隷だった人たちは、その奴隷状態が奴隷状態から解放されるという希望は一切ありませんでした。朝起きても奴隷の状態でまた奴隷として一日を過ごしていかなければいけない。唯一望みがあるとしたらそれは誰か別の人がその自分を奴隷状態から解放するために買い取ってくれる、それしか方法はありませんでした。
Now, Paul chose these words very carefully when describing salvation in Christ.
パウロはこれらの言葉をそのキリストにある信仰あの救いというものを説明するときに非常に注意深く選んで使っています。
We are justified, he said, declared righteous through freely through faith in Christ.
私たちは義と認められました。キリストにあって、イエス・キリストに信仰ことを通して、もう値なしに義であると宣言されました。
We are declared to be right with God.
私たちは神に対して正しいものであると宣言されたと。
It's something that happened like in a courtroom when a judge gives his decision. It's decided. This is not guilty. Justified.
それは本当に裁判所にの中で裁判官によって無罪というふうに宣言されたまるでそのような状態であるということです。
This is something God did, not something we do.
でこれは神が行ってくださったことであって、私たちがやったことではありません。
Now, I want to point out something very important. This word justification, you know, I said just as if you had never sinned. It is that, but it goes deeper than that.
そしてこの、あの、義と認められる、義とされるということは、まるで罪を犯さなかったかのような状態ということを先ほど説明しましたけれども、それだけではなくてさらにもっと深い意味があります。
When God justifies the believing sinner, it's not only that he acquits him and says not guilty, but God takes and clothes him with the perfect righteousness. He gives him like clothes, like a robe or something, perfect righteousness. It's not only that you're not guilty, you are given this new identity, this new righteousness.
信じた罪人に対しては、神はただその無罪であるというふうに宣言されるだけではなくて、義とされたというふうに宣言されるだけではなくて、さらにその上にキリストの本当に完全なる義の衣を着せてくださるという意味があります
。 So it's more, it goes further than just being pardoned. It goes to, you're not only just, your sins were not only just taken away, but it's like you are given something new.
ですから、ただこの罪が許されただけではなくて、さらにそこに新しい何か別のものを与えられていることになります。
And this righteousness is a perfect righteousness. It makes you ready for heaven.
そしてこの与えられる義というのは完全なる義であって、それによって私たちはすぐにも天に行くことのできる状態にされています。
It's a righteousness that God accepts, no questions.
この義は神が受け入れてくださる、もう何の疑う余地もない、神が完全に受け入れてくださる義です。
Can you see the difference between just being acquitted, just being let off the hook, and actually receiving the righteousness of Christ?
皆さん、この違いがお分かりになるでしょうか。ただこの無罪とされる、その苦境から逃れるだけではなくて、さらにそこにキリストの義を受けるということになります。
Because it makes a big difference in how you relate to God.
その違いは本当に大きなものがあります。それによって神と自分たちの関係というものが変わってくるからです。
How you believe that God sees you.
神が皆さんのことをどう見ておられるかということを、私たちがどのように信じるかというところが変わってきます。
Because if it was merely acquittal, if it was merely okay, we'll let it go, you're left wondering, well, how does God think about me?
もしただ単にこの無罪とされたっていうだけだとしたらば、じゃあ神は今は私のことをどう思っているんだろうと常にこう。疑問を持つようになってしまいます。
Does he look at me and think, okay, yeah, I'll let you go this time, but we both know what you did.
今回は許してあげるけれども、でも私たちはお互いにあなたが何をしたか分かってるよね。
And you know, the problem, if you don't fully receive the righteousness of Christ, it doesn't deal with the shame factor.
もし本当にこのキリストの義を受け取っていなければ、常に何かそういった罪の恥の部分というものをいつも抱えている状態、抱えていることになります。
Because you think, okay, yeah, I understand you for he took away, he's not gonna punish me, but sin leaves us with a horrible feeling of shame.
わかった。神は私の罪を許してくれて裁くことはしないんだ。でもその抱えている罪が常に私たちに恥というものをもたらしてきます。
And the Lord in by giving us this, the justification in Christ is meant to, it gives us a whole new identity, a whole new righteousness.
でもこのキリストの義をいただく、義をいただいて義とされるということは、本当にすべて新しい私たちのアイデンティティというものを与えてくれることになります。
Okay. Christ's blood is a propitiation for our sin.
キリストの血というのがなだめの供え物になりました。
And that word is used in the book of Hebrews, the word propitiation, to describe the mercy seat, that gold cover that was put over on the top of the Ark of the Covenant.
でこの、なだめの、プロピシエーションという言葉ですけれども、これは、ヘブル人への手紙の中で契約の箱の蓋、贖いの蓋ですね、償いの座とか贖罪外とかって新約聖書で新改訳で訳されていますけれども、その贖いの蓋に使われている言葉です。
And the ark was in the holy of holies, this center room in the temple, the tabernacle, and no one could go in there. That was the holiest place.
そしてこの契約の箱というのは神殿の中の至聖所と呼ばれる誰も普段入ることのできないところに全く清いところに置かれています。
And only once a year the high priest would go and he would come with the, on the day of atonement he would come with the blood of the sacrifice and sprinkle it there on the mercy seat and that was to atone for the sins of the whole nation of Israel。
そして年に一度だけ大祭司が生贄の血を携えてその至聖所の中に入っていってそして、その蓋あがないの座のところにその血を振りかけます。それによってそのすべての民の罪を、まあがなうというその、行為をその血を振りかけることで行うわけです。
And that was an important day.
それは非常に重要な日です。
I mean, the people all waited outside while the high priest went in, and they were afraid.They didn't know there was a chance that God may not accept the sacrifice. There was a chance that the high priest could die in there.
そしてその時には、人々がその外で待っているわけです。そして人々はその携えていた血が果たして神に受け入れられるものかどうかという不安を持って待っています。もしかしたら受け入れられずに神に拒まれてしまってそして大祭司が中で死んでしまう可能性もあったわけです。
But when they saw him come out and when they realized, whew, the sacrifice, we're good for one more year.
ですから大祭司が生きて出てくると、あ、よかった、これで罪が許されたからもう一年私たちは生きていくことができると安心します。
That's the word propitiation.
それがこのなだめの供え物に使われている言葉。
He tells us, Paul says that Christ's blood was propitiation for our sin.
ですから、パウロはここでキリストの血が私たちの罪のためのなだめの供え物であると言っています。
Unlike the Old Testament sacrifices, it was once and for all. It was accepted by God, and that's it. You don't have to come back next year. You come back next year. That's it. I accept it.
そして、その血はこの旧約の時代とは違って一度捧げられただけでそれが全てをカバーしています。旧約の時のように毎年毎年捧げる必要がなくて完全に神に受け入れられてそれでもう終わりというものになります。
The blood of Jesus was it satisfied God. That is enough. That's yes, I am satisfied. That's payment for our sins.
イエスの血は神を満足させるものでした。それによって私たちの罪が許される、その代価に値すると認められました。
And to demonstrate this, you know what happened? The moment Jesus died, the veil, this huge veil that separated the Holy of Holies from the most holy place, was ripped in half from the top to the bottom.
そのことが示されたのが、イエスが十字架上で死なれた時にその神殿の聖所と至聖所というところを分けていたその大きな分厚い幕が上から下に真っ二つに裂けました。
Notice from the top to the bottom God was the one who did the ripping.
上から下に裂けたということはこれは神が行ってくださったということです。
And it was just can you imagine that earthquake. He's died on the cross. There was an earthquake and all of a sudden this just huge curtain just rips in half. There's the holy place is wide open
キリストが死なれた時に本当に大きな地震がそこに起こってそしてその幕が上から下に真っ二つに裂かれて大きな道がこう開かれたことになります。
God is declaring the work is finished.
そして神はこの御業は完成したと宣言されました。
And please notice this. This was something God did. No man had anything to do with this.
でも覚えておいてください。これは神が行われたことであって誰一人人間が何かしたわけではありません。
I should say one man, Jesus.
一人だけイエスが行われたわけですけれども。
And everyone else had run away. They were afraid.
それ以外の人たちはみんなもう怖がって逃げていってしまいました。
God did it himself.
神がご自身でこれを行われました。
He did it completely.
それも完璧に行われました。
It's done.
もう成し遂げられたものです。
And now he is able to save anyone because the price has been paid.
ですからこの方はどんな 人でも救うことができ、おできになります。なぜならば、もうこの代価は支払われたからです。
And knowing these things is so important for our walk with Jesus.
このことを知っておくというのは、私たちがキリスト者として歩んでいくときに非常に重要です。
It's like Jesus has saved us.
イエスは私たちを救ってくださいました。
Completely.
完璧に。
Completely. It was his work. It had nothing to do. You can't add to it.
もうこの彼の御業は完璧に成し遂げられて、私たちがそれに何か加えることはできません。
If you try to add to it and you say, okay, okay, God, I understand, no, that's good. Let me, you know, I'm going to be better. I'm going to be better. And you're trying to save yourself. You're not doing him any good. It's an insult.
一生懸命何か、あ、神様分かりました、今度はちゃんとします、ちゃんとやりますと一生懸命頑張って、自分で何とか救おうとするということは、これはもう本当に全く意味のないことになります。
And our part is to trust, to believe what we see here, to believe the word of God and to believe God and rejoice.
私たちがやることというのは、ただこの主を信じることです。主を信じてこのことを受け入れて、そしてその真理に喜びを持つことです。
Okay, let's finish verse 27 to 31.
27節から31節を読みします。それでは私たちの誇りはどこにあるのでしょうか。それはすでに取り除かれました。どういう原理によってでしょうか。行いの原理によってでしょうか。そうではなく信仰の原理によってです。人が義と認められるのは立法の行いによるのではなく信仰によるというのが私たちの考えです。それとも神はユダヤ人だけの神でしょうか。異邦人にとっても神ではないのでしょうか。確かに神は異邦人にとっても神です。神が唯一ならばそうです。この神は割礼のあるものを信仰によって義と認めてくださるとともに、割礼のないものをも信仰によって義と認めてくださるのです。それでは私たちは信仰によって律法を無効にすることになるのでしょうか。絶対にそんなことはありません。かえって律法を確立することになるのです。
There's such a contrast between the work of the law in condemning us and the work of Christ in saving us.
この律法が私たち、律法の働きというのは私たちを罪に責めるものです。そしてそれに対してキリストの働きというのは私たちを救うものですけれども、ここには本当に大きな対比があります。
In the first two chapters, we're left with this kind of hopeless feeling as we're presented. You're rotten. This is, you know, the law just says this is who you are. You're unrighteous.
最初の一章、二章のところではもう本当に私たちは絶望的な状態に置かれました。もう私たちは罪人であって、もう本当にそれだけでは腐ってしまった状態であって、何の希望もそこにはない状態でした。
I mean, it's bad news.
もう本当に悪い知らせです。
And then we're shown what God has done for us in providing us with salvation, and it's like such good news.
そしてここで今度は神がそれに対して何をしてくださったか、私たちの救いのためにしてくださった働き、これは本当に良い知らせになります。
And it's like My sin can be forgiven.
そして私の罪は許されることができます。
I am declared to be right with God.
私は神と正しい関係にあると宣言されました。
And it's like there are two scenarios. There's the black and white.
実はここには二つの筋書きがあります。黒か白です。
And I mean dark black. The condemnation is dark, dark black.
一つはその罪の責めというのは、これはもう本当に真っ暗な黒です。
And the justification is white, white. It's like the purest of white.
そしてこの義と認められるということが本当にもう真っさらな白になります。
And there's no in between. These are the only two scenarios there are.
その中間というものは一切ありません。There is 二つのシナリオ。
There is no.In between, there is no religious system, or well, I'm kind of righteous, but I'm sort of working my way at it. That doesn't exist.
もう何もその中間に何か宗教的な仕組みであったりとか、なんか私はまあ ある程度はいい人間なんだけど、そういったその中間的なものというのは一切ありません。
We are all sinners, every one of us.
私たちはみんな罪人です。すべてのものが罪人です。
Dark.
真っ暗です。
And we need a savior.
私たちには救い主が必要です。
And that's truth. That's what Paul's saying. That's truth. Whether a person wants to accept it or not, that's the truth.
それが真理です。パウロがここで言っているように、人がそのことを受け入れるか受け入れないかにかかわらず、そのことが真理です。
But then, just as true is what Jesus has done for us.
そして、その真理と同じように今度はイエスがその私たちのためにしてくださったことがあります。
He's provided complete salvation for us.
私たちのために完全なる、この救いの技を提供してくださいました。
Complete white, you know, is perfect.
完全なる白です。
There's no, there are no grades of righteousness, you know, like there's the double A plan and you know the kind of well you're okay, I guess we'll let you into heaven. There's nothing. There's only one perfect shade of white.
何かちょっとグレーがかったレベルのものは一切ありません。もうちょっとダブル A ポイント。
Just like a mem. I'm sorry.
もうあと一歩なんだけれども、もうかなりいいから、じゃあ天国に入れてあげようとか、そういったあやふやなものは一切ありません。
And the good news that is received by faith.
良い知らせ、これは信仰によってこの真理を受け取ることです。
I mean, we do have a part.
私たちに役目があります。
We are to believe God.
私たちは神を信じるというその役割があります。
Next week he's going to talk about this, and it's really great in chapter 4 about, and he's going to go back to Abraham and talk about how Abraham believed God, and he was declared righteous.
そして辞書で学びますけれども、次も非常に良くて、パウロはこのアブラハムに遡って、アブラハムがいかに神を信じて、そして義とされていったかということを教えています。
My desire is, as we study this, that each of us has this new confidence, a fresh confidence and a deeper confidence in our relationship to God.
私の願いは、皆さんが本当にここを通して、この神との関係において新しいその確信というものを持っていただきたい、持っていただけたらいいなと願っています。
Confidence in His love for you.
神の皆さんに対するその愛に対する確信です。
Complete confidence in your forgiveness.
完全に許されているというその確信です。
To the point where you don't have to obsess over yourself and be thinking about your performance and be thinking about your failures. How much time we spend on that?
自分で一生懸命その自分の行う功績を気にしたり、それから自分の失敗に対してとらわれてしまったり、そういったことに時間を費やす必要がないように。
Instead, let us focus on Jesus and on this perfect work of salvation.
むしろその代わりにイエスに本当に目を向けて集中して、そしてその彼の行ってくださった御業に安息を覚えていただきたいと思います。そして本当にこの方を信じようと決心して。
He loves me.
彼は私を愛しているから。
I'm convinced. I'm convinced.
私はもう本当にそれを認めます。
I look at what he's done for me.
主が私のためにしてくださったことを見
る。I'm gonna follow him.
私は彼に従いたいです。
Let's pray.
お祈りします。
Lord, I do thank you for the truth of the gospel.
主よ。あなたの福音の真理をありがとうございます。
Thank you, Lord, that you have justified us by through faith in Jesus Christ.
私たちをイエス様の信仰によって義と認めてくださったことをありがとうございます。
And Lord, we want to trust in you.
主よ、あなたを信頼したいと願います。
We want to walk with you.
あなたと共に歩みたいです。
Forever.
ずっと永遠に。
So we commit ourselves into your care.
ですから、あなたのその御手に私たちをお委ねします。
In Jesus' name we pray.
イエス様の名前によってお祈りします。
Amen.